い、まあ残暑厳しい時期でございますけれども、ね、ですね、今日はもう前説でいろいろ言うよりは、はい、さっさとこのお話に移ろうと思います、今日のお相手甲斐優子は2回見ました。
石田森樹は3回見ましたよ。
そしてゲストでお越しいただきましたこの方は
高野孝之です。今日の朝5回目を見てきました。
5回目よろしくお願いします。
いらっしゃいませということで、はい、今日はですね、そろそろ気づかれてるかもしれませんが、はい、シンゴジラのお話です。
素敵ねえ。てかさ、今まで読み出しね、映画の話とかしたことあるけど、はい、うん、ある映画の話だけをしたことってまあないと思う。
まあないと思います、
ね、
まあ、でもここ数年ね、はいはい、竹信さんのお誕生日が来ると、はい、私がお誕生日プレゼントにゲストで来ましょうっていうよくわからないオファーを毎年してて、はいはい、で今年がもうなんかお誕生日でじゃあ竹信さん来てくださいねって言いながら、もうシンゴジラの話でいいんじゃないですか
ですね。ほんまに周りにシンゴジラ好きな人多いんですよね。ツイッターとかで絡んでる人がもうゾロゾロとシンゴジラの話して、
あれ見てるの楽しいですよみんな。いや私で割と本編も面白かったんですけど、うん、ツイッターとか SNS でシンゴジラについてイラスト描いたりなんだかんだ言ったりしてる人たちを眺めるのが好き。
あ、みんな好き勝手やってますから ね
めっちゃおもろいな思いながら、ただ自らあんまり検索しないんですよ。私どちらかというと竹信さんのリツイートを見てそこに行ってます。
なるほど、めっちゃリツイートしてはるでしょ。
脳の 80% くらいシンゴジラになりますけど残り2割で生活してます
大丈夫ですか。
宇田さんのイラストよくありますね誰それさん風とかいうのがアホみたい
な。ありますね。
まあでも確かにあの方のねキャラは ねもう市川さんすごいな思いいやでもその脳の8割を占めるぐらいのシンゴジラ、はいはい、まあ、8割も占められてるのでね一言では言えないと思うんですけど、
そうですね、
竹信さん的にあれは何がそんなに心を掴んでるんですか。
何でしょうこれ、なんだろう、まあ、一言で言うとざっくり言うと、うん、中身がほぼないじゃないですか。
まあ、まあ、そうですね、ある程度最後は予測できてますもん ね
いやし そんなとんでもないことになるわけないっていうか、まあ、とんでもないことにはなるんですが、
まあ、かなりとんでもないことにはなってるんですけどね、
うん、なんだろう、まあまあ言うたら怪獣映画見に行ってら、うん、この、うん、フォーマットで終わるやろっていうのにかなって、うん、で、あとはディティールでいろいろあるだけで、はいはいはい、なんだろう、そのメッセージ性とかテーマ性みたいなものに付き合わされてる感じが全くないので、
全くないですね。そうですね、なんか地球愛とか人間愛とか平和とか全然なかったですね。
あ、もうね、そうね、なんかもう嫌なメッセージがゼロでしたからね。ね、
もうむしろ各国の腹の探り合いだけは見えました
ね。だからといってね、その怪獣映画にも特にゴジラの日本版の最後の方にあったような、うん、なんか妙なお祭り感もないんですよね。
あ、そうですね。リアル、ね、リアル、リアルなのかどうかよくわかんないですけど、リアルにも見えるし。うん、はいはい。なんだろうな、だ
から漫画は漫画でしたよね。
漫画は漫画、まあ、ゴジラですからね。なんかすごいハイテンションで中身のないバカバカしい話をさーっと見せてくれるっていうのがすごい気持ちよくて、
なんか今これ聞いてくださってる方がどこまでゴジラのことをご存知か分かんないんですけど、はい、安心してください。私はですね、ゴジラ映画は、今回のシンゴジラとその前の一本、
アメリカ版のですね、
はいはいはいはい、あれしか見てないです。あの時に、うんうん、なんでよく分かんないけど、とりあえずあれを見に行って、はい、あ、ゴジラ映画はゴジラなんだなって思って帰ってきたっていう。
あ、なるほど。
それだけなんですよ。
あれキャラものでしたからね。
そうで、あの時はいろいろ言うのはさておいて、うんうん、とりあえず今回正直見ないって思ってたんです。
見ない方
もうあの時にもうゴジラはゴジラだって思って満足してたん で今回はただもう封切られてからの盛り上がりがすごかったじゃないですか、はい、
すごかったね、
うん、結構本当にその割と感想とか聞いて、この人がおすすめするなら見に行こうかなって映画評論の人とかがこぞっておすすめだったので、うんうん、あれこれはちょっと見よっかなって思って見に行く前にもう竹信さんのツイートがすごいことになって
ここも同じなんですね。そうそうそう、うん、あんまりっていうか、そんな庵野秀明は映画監督として好きではなかったので、うん、っていうか、うん、エヴァンゲリオンがあんまり好きでなかったので、正直期待してなくて、また、うん、またああいう鬱陶しいものを作るに違いないと思ってて、いや、これはエヴァ好きな人はね、すいませんけど、ほんで見に行ったらあれやったんで、うん、おー って、う
ん、だって、まあ、庵野秀明さんと樋口真嗣さんでしょ、
はい、
どっちも割と、あれ作ったんやっていう感じのある、
そうそうそうですよね、
そうなんですか、そうなんですか、そんなに重いな、私、エヴァ見てないし、
樋口真嗣さんはあの進撃の巨人
ね、
ああ、進撃の巨人か、
そこ、ね、ローレライは、まあ、おとぎ話として見られましたけどね、
日本沈没とかね、
日本沈没とか、
はいはいはい、
割とね、うん。やっちゃったねっていう感じの作品が結構あったので、
でもそう、私2回目だよ、2回目をあのうちの公演によく出てくれてる徳田くんっていう後輩のナレーターさんと見に行ったんですけど、はいはいはいはい、あと何人かで見に行ったんですけど、はいはいはい、徳田くんが見終わった後、僕庵野監督好きになりましたって言ってました。
あ、うん、いや僕もシン・ゴジラを見て、うん、あーなるほどって思って、うんうんうん、この人今までずっとやりたいことできてなかったやんと思って、もしかしたら自分も間違ってた可能性はあるんですけど、うん、自分もっていうか、うん、庵野さん自身が自分の定義を間違ってたぐらいできてなかった、うん、なんやほんまに好きでやらしたらこんなもん作るんやっていうのが初めて見れた感じで、うん、でも昔あの人8ミリ撮ってたんですよ。
あ、そうですよね、
8ミリがすごい、あの、うん、僕面白い、8ミリすごい好きやったんです僕。
8ミリって映画と どう違うって言ったらおかしいけど、やっぱ画像が違うってことですか。
もうフィルムの大きさが、うん、あの35ミリのフィルムの幅が35ミリ、8ミリは8ミリしかない、だからものすごい細かい、安くだからフィルムの量が、うん、少なくて済むように画面がちっちゃくなってるんですけど、画面とかすごい荒いんですけど、値段は安いので、昔学生とかは、うん、ビデオが出る前は自主映画はそれでよく作ってたんですよ、うん、その頃の作品、うん、庵野さんの作品がすごい面白いのが多くて、うん、帰ってきたウルトラマンって言って帰ってきた、うん、ドルダマそのまま作ってるやつとか、
リメイクじゃないけど自分で、
まあ、リブートしてる、あの庵野秀明が帰ってきたウルトラマン好きすぎて自分で作り直してるんですけど、うん、帰ってきたウルトラマンが自分でやってるっていう、
え
っ
ちょっと待ってください、
ジャージ着たでっかい庵野秀明が
もちろん着ぐるみとかそんなの作れないからほぼそのままの姿でっていう、
へぇーってやってったりとか、
ああすごい
それめちゃくちゃでも、あ、うん、ほんま好きなやこいつっていうのが伝わってきて、でも内容はそんな笑かそうとしてないですよ、
うん、
真面目、超真面目なんですよ、
自分で着てるのに、
う
ん、
そう
もうなかなかすごいかも、うん、素敵やなそれ
それとかすごい面白かったんで、
エ
ヴァンゲリオンで、うん、僕はもうあっこからぶっこけ始めてて、うん、僕的には、うん、なんか、うん、あ、なんか作家性みたいなことを気にし始めたのかしらこの人みたいな、
そうですね、
一気にそんなんじゃなかったよね、
そんな
んじゃ
なかったよ
ねだってね、トップを狙えとか、不思議の海のナディアとか、
はいはい、
あのあたりはめっちゃ面白かったんで、うん、エヴァンゲリオンでなんかいきなりわけが分からなくなったって思ったんですよね、
そうそうそう、僕もそう思ってます、
まあ一度は通る道だったのかな、
そうなんです、一度通るぐらいだといいんですけど、何べんもそれ作り直せるじゃないですか何してんのやろこの人と思って、
エヴァンゲリオン結構作ってたな全然見てないですけどね私
ほんでね、新劇場版の最後が未だにできてないから、
うん、そうじゃないね、ね、新エヴァンゲリオン、
なんでそれ作る前にゴジラ作ってんのって言って、
新ゴジラの新は
新エヴァンゲリオンの新でしょうね、
本当
いや
本当、
いやでも僕も庵野さんが作るから新がついたんかなと思ったよ、
そうですね、そうなんや、いやまあ確かに見て新ゴジラの新って何、え、新って誠とか新しいとか、うん、ニューとかいろいろ思いながらニューで思い出したんですけど、はい、あのもうあのすいません、これはっきり言ってネタバレいっぱい出てくるんですけど、うん、あの今回の新ゴジラってゴジラが成長していくじゃないですか、
そうそうそう、
成長進化していくじゃないですか、
は
い、
成長しはりますね、
うん、あれゴジラ映画ってゴジラっていつもあえて成長するんですか、
基本的にゴジラは、うん、あの最初からゴジラなんですよ、
う
ん、
ですよね、私前見たやつは最初から海の中からあいつがゴーンって出てきましたよ、
そうなんですよ、うん、なんかああいう風に形態を変えていくってゴジラになるっていうのは多分初めてで、あのゴジラの形がちょっと変わるところはあるんですけど、うんうんうん、みんなゴジラと認識してて、
あ、そうそう、あとあれですよね、あの特訓してね、うん、技が増えるとかね
すいません、ゴジラが特訓の意味がもうよくわからない
なんか一遍負けて、うん、特訓して新しい技を身につけて敵怪獣と戦うっていう、
ゴジラが技って何ですか、
ゴジラ結構いろいろできるんですよあいつはね、
格闘技みたいな技、
そうそうそう、ね、空も飛びますからね、
そうそう、有名なところ
で空飛ぶってい
う、あの、タツノオトシゴみたいになって、口からバーッと放射能を吐いて、ブワーッと飛ぶんですよ。
後ろ向きに飛ぶんですよ、後ろ向きに。
そんなもん出しながら飛ばんとってくれみたいな。
ちょっと待って、ものすごい迷惑。
そういえばね、放射能撒き散らしながら飛んでるんですもんね、
後ろ向きに。死ねならないです
よ。飛ぶって。
し かもヘドラを追っかけてますからね。公害でできたヘドラでできた怪獣をおしゃれを出しながらゴジラが追っかけていく。近づいたらもう
最悪や、
最悪
や。
ちょっとなんかもう地球っていうか日本ダメじゃん。
そうです
やるな、それ昭和ですよね。
昭和です、
昭和ですね。
やるな。いや私今回だから最初に出てきたゴジラね、はい、今やあのなんだっけ鎌田君の
品川君
の愛称がついてしまったあの 第2形態とか第3形態とか言われてる子たち、はい、最初あの、ま、前回のゴジラの時みたいな、
う
ん、なんかあの敵怪獣、
まあそうね、
かと思ってたんですよ。
俺も思ってました、思ってました。
ああ、そうなの、うん、僕も思い出した、
ね、出てきた瞬間
だって出てきた時ゴジラって思わないですよね、うん、なんかのっぺりしてるし、
そうそうそう、
ヘラからダバダバなんか出してるし、
うん、なんか元のシリーズがゴジラの次に出てきたのがアンギラスっていうやつ、ね、四つん這いの怪獣なんで、大阪でねアンギラス出してきよったんかなと思っていきなり。ただガメラがね、うんうんうん、あの平成版のガメラが一発目にギャオス出してるじゃないですか。
そうですね、
まあ、ああいうパターンしたのかなと思ったら、うんうんうん
ねね、だって最初本当になんか、ね、突進してってるだけやし、
ね、
なんかトカゲみたいやし、
うん、
トカゲっていうか
気持ち悪いです
よね。なんであん
たに魚みたいな目してるしね。
かまたくん人気だろ。
これね、わかんないぞ。
気持ち悪いよ。
この目とか絶対嫌じゃないですか、
うんうん、さっきからこの子の言ってるでしょ。
ここにフィギュアが、
僕岸
田さんがフィギュア買っちゃったっていう
こいつですわ。
いやな
そう、後で写真撮っときます。
なんでよりによって俺ここで買うたんやろな。3種類もいるのにね。
そうですね、第4形態じゃないんだ、うん、みたいな。
第4形態がいわゆるあのゴジラですよね。真っ黒い子、
鎌倉さんと呼ばれてるやつですね。
鎌倉さん、
はい、
品川さん。なんか変化したところの、ね、ネーミングがつくっていう。すごいですね、うん、ファンって。
ほんまですね、勝手にいろいろやってましたね。ね
だってツイッターにハッシュタグでねそれぞれね鎌田くん、品川くん、鎌倉さんってハッシュタグがあるんですよ。
マジっすか、
うん、だから鎌田くんの盛り上がりに比べて品川くんの、あのハッシュタグたどっていってもあんまりないとか あれが一番ちょっと人気ないみたいな。
品川さん、ね、そんなに品川さんって言うとなんかお笑いコンビみたいな。ごめんなさい、ごめんなさい、品川くんそんなに出てない。
出てない
よ、だから立ち上が
って、ね、形が違いますってみんながどよめくって
そうそうですよね、攻撃していいですかみたいなシーンのところですよね。
直後に帰っちゃいますから ね
直後にね、元に戻って帰ってしまいますからね、
そうだよ、あの直後にね戻って海変えちゃった後に、はいはい、こうだから、まあ、被害がこんな被害がありましたって、うんうんうん、翌日のニュースゲ、ね、映像みたいな流れるじゃないですか。 あの時バックに流れてるあのジャズっぽいっていうかボサノバっぽい、うん、
大人っぽいやつね。
そう、あの音楽何なんですか。もう私にはあれなんかもう本当に昭和の刑事ドラマの事件の翌日みたいな。
まあ、ほぼ間違いなくわざとそれをやってて、あの太陽を盗んだ男っていう映画があって、はい、ジュリーが出てる原爆を作ったりする映画なんですけど、はいはい、うん、あれの時が時々あの映画フィーチャーされてるんですけど、あの、まあ、まあ同じ多分原爆ネタ、原子核ネタっていうことで多分安野さんも好きやったりするんでしょうけど、それ の, あの中でこう場面転換の時にかかる山下警部のテーマみたいな、
山下警部
テーマみたいなのがある
んですよ。 そうなん
ですね。それがエヴァンゲリオンで、
うん、
いや、あの朝焼けのシーンとかで使われてることがあって、あそれによく似た曲を作り直してかけてるんじゃないかなと思うんですけど、
でも音楽が全般的に昭和っぽかったですよね、
うん、
あれ昔のゴジラの音楽とかも全部使ってるんですよ。
まんま、まんまそのまま使ってて、
伊福部明さんの曲をそのまま使ってるし、多分伊福部さんの意図通りに使ってますよね、
うんうん、
意図通り、
あの、うん、っていうと、あの今有名なゴジラの曲
で、
あれもともと自衛隊とゴジラが戦う時の自衛隊の曲で、もともと一番最初のゴジラと、あのゴジラのテーマっていうのはあの、うん、ダーンダンダンダンダンダン、
そっちも知ってます。あ、で今回それ流れてた。あ、
そうそうそう
そう、そうだ、
あれ、あれがゴジラのテーマらしくて、
うん、
それとかを全部そのまま使ってて、しかも録音も、うん、もうあの当時の録音でそのまま、
そうですね、だから音が
それ用じゃないんですよ、
じゃないんだ、
だから急によう聞いてたらモノラルなんですよ。
特にね、ラスト近くの怪獣大戦争、宇宙大戦争、
ね、宇宙大
戦争、チャチャチャチャチャチャ、あの曲なんてもうガサガサですやん、音が。
ああ、そうですね、あれね、あれテンポ早すぎて、うん、あのサントラで聴いたらみんな演奏間違いまくってるんですよ、パテッパテッパテッ。そのトラックなんですけど、
間違いまくってるって。それ聞いてわかるんですか。
聞いてわかる、初見で聞いておかしいんですよ。
すごいな、僕そこまで分からなかったですけど、
パッパッパッパ、うん、まともに吹けてないぞこれっていう
時代やな、
でもそれを使ってるんですか、
それをそのまま使ってて、まんまそのまま使ってて、あのゴジラが最初に上がってくる時のダーンダーンダーンダーンっていうやつも、あの弦楽器の方がちょっとミスってて、あのキュキッっていう音が入ってるんですけど、それをそのまま劇場で聞こえてきて、
特にあれ音がいい劇場とかで聞くと余計ですよね。
そうですね。言うたらだから、あのタランティーノのパルプフィクションみたいに当時のトラックに合わせてやるみたいなのを多分わざとやってて、なんかすごくパルプフィクションに近い作り方というか、こんなシーン、この映画のこんなシーン好きやねんみたいなのをこの音楽でかけてやんねんみたいな、そのまま延々やってるっていう感じなんで、
だから僕一番初に見た時は本当に庵野さんとよく組んでやってるあの詐欺師郎さんの音楽とその伊福部さんの曲のこのちょっとこう合わないところっていうのが初め気になったんですけど、2回目3回目見たら全然気にならない
私ね2回見たうちの1回目も面白かったんですけど、とりあえずもうテロップ文字数多すぎて全然追えなくて、まあ追わなくていいんだなと思ったんですよ。あと会議のシーンとかも早口すぎて何言ってるか全然わかんないし、でもこれ多分セリフ追わなくていいんだなって思いながら、
あと途中中略入るし、
ね、そう、うん、あれ、ね、略みたいな入りましたもんね。でちょっと面白かったってか、でもそれを2回目見たらちょっとはテロップぐらい追えるかなと思って2回目見たんですけど、やっぱ追えませんね。
追えない
です。あれもうなんか見なくていいって作ってますね。
細かいとこは読まなくてもよくて、なんか雰囲気だけ、あのランドさんの肩書きがどんどん長くなっていくとか、はい、そういうとこだけ読んでれば、
もう別に出てくる大臣の名前とかどうでもいいよね。そうそうそう、
だってなんか名前出てくるからこの後出てくるのかなと思ったらほぼ出てこなかったですね。
あ、そうですね、う
ん、なんか割とあっさり亡くなられた方も多かったですし、
あ、結構長い人数が、ね、中盤以降、
ね、中盤以降バーンって何か総入れ替えみたいな、
おられなくなりますからね。
なんか割とこうあっさりと物事が進んでいく、テキパキ、なんか本当テキパキと進んでいきますよね。
そうですね。多分昔のドキュメンタリータリタッチの映画の再現をやろうとしているみたいな節もちょっとあって、あの日本の一番長い日とか、
はいはいはい、
あ岡本喜八、よくよく言われる岡本喜八さんで、あの戦争ものってあの、はい、実力戦争ものってああいうタッチなんですよ。あの大将の名前がバーッとテロップで出ていったりとか、いや覚えられへんってみたいな。それでめちゃくちゃテンポ速くてっていう、はいはい、あの辺の実力、沖縄戦争とか、あの辺を多分ちょっと意識してるんじゃないのかなと思うんですけど、
ね、見てて本当に、なんかこんなもんが出てきました、うん、こんな人がこんなことをしましたっていうのが、ただ順番にきちっと並んでいってるだけみたいな、ね、感じがしてて、よくあのね表とかでも書いてありますけど、うん、ほぼ人間ドラマも恋愛ドラマもないっていう、うんうん、
でも間で片桐ハイリさんがおにぎり配るんですよね。
ああいうなんかちょっとした動きとか、あちょっとあと必ずごちそうさまでしたみたいな、みんながもうダウンしてる時にこうゴミ処理してるおじさんとかで、そういうなんかちょっとしたところにその営みとかそういったものを感じさせるところはあるんで、人間ドラマないわけじゃないんですけど、
ないわけじゃなかった、
すごい俯瞰して、ポンと置かれてる感じがして、だからあとは本当に見る人がじっくり見てたら感じられるんかなみたいな、
そう、ね、どこに 誰かのドラマを見てくれみたいに絞ってなくて、いろんなものがとりあえず突っ込めだけ突っ込んであるんで、
そうですよね。でだからそのメインキャストになってる人たちであればあるほど生活が見えないっていうか、
そうですね、
主人公とかもう ねサイボーグかと思いましたから、ね、
うん、なんかもうあの辺全部アニメっぽかったですよね。そう
そう、竹野内豊なんか何してるんやろな。
そうですね、
ちょこちょこ出てくるけどそれ以外のとこほぼいないです、う
ん、まあ、でもあの人結構重要な立ち位置にいる人なんですよね。
ああ、そうですね、
まあ、結構こずいんですよね
っていうなんか匂わされてましたよ ね。そんな感じで
一応内部的に脚本の作り的には多分あの政治家としては多分あの主人公の矢口さんと意見が反対の人みたいな扱いになってる、
そうですね、
感じっぽいです、うん、
でもまあなんかそのね政治家っていうかそのやり取りのところ大まかなところよりももうあのなんだオタクの集団みたいになって何でしたっけ、あの対策チームが出来上がって、そうそう、あの部屋天国でしょうね。
そうですね、
オタクの人たちには、
いや、ほんまにね。 あれ見る人見てるのすごいなと思ったのは、うん、あの役人さんたちが使ってるパソコンと、うん、あの辺の人々が使ってるパソコンが違うっていう、
ああ富士通のやつとか、
富士通のやつ、もういかにも安もうあの大量に仕入れましたみたいなパソコンと、うん、もうその自分たちが使ってる Mac とかガーンとしたパあの、うん、いかにもそういう人々が使ってるパソコンとか違うと思う、うん、すごいなと思った。そんなとこ見てるか普通とか。
そうですね。
ね。
う
ん、
もうでもなんかあの人たちがああいうこうデータとかいろいろ出てくるとワクワクしてる感じのところが、あ、理系オタクがいっぱいいると思って。
なんかが見つかった時のこんな体全体で喜びを表現してる。
そのサンプルうちにもくださいっていうところとかね。
多分あの怪奇大作戦っていう、はい、あのつぶらやろ、
はい、
特撮番組があって、多分それを好きなんですよね、うん、あの庵野秀明さんが多分それああいうだからつぶらやのチームみたいな、
はい、
あ、まあ、ね、マットとかね、
家族特捜隊
とかね、何々のエキスパートたちが集まってみたいな、でもちょっとあの変な人たちが集まってるっていうのをやってるんだろうなっていう、
ね、ああいうのって結構日本人好きじゃないですか、全然違うかもしれないですけど、なんか必殺仕事人とかもそうじゃないですか、要は、まあ、
そういうことですよね、
そうですね、
うん、そういうことですよね、
パトレイバーもそうですよね、
ああそうですね、
パトレイバーもなんかもう隔離されたような人々ばっかりみたいな、
何かのこうエキスパートがいて、他おかしいけどここにはもうガッチリバッチリだぜみたいな人がいるの、なんだかんだ言いながら日本人好きよねって、
ね、
それのなんか今回こうなんかこうすごいこうなんていうのすごいこうフューチャリングされてるのが、はいはいはい、あのお頭さん、
あ、お頭さん、ね、
あの人のあの平坦な喋り方、
平坦もさることながらあの滑舌の良さはすごいですよね、
聞きやすいですね、そんなや、
うん、そうそう、なんかみんな、なんかすごい分量のシナリオがあって、うん、もうちょっと短くせなあかんからっていうから、うん、切らないでみんなに早くて喋らせたっていう話があるぐらい
すごいですね、
全員すごかったですよね、うん、早口でしたでもあの中にあってなんだっけ、あの特に何のエキスパートかよく分かんなかったんですけど、はい、あの泉ちゃんって呼ばれてた
方、政治家ですね、あの人は政治家ですね、
あの人がいい味出してましたよね、
あ、
幹事長なら任せる
んですね、そうそうそうそう、なんか最終的にこの人絶対映画とかでよく見るけど名前誰や、俳優さんの名前出てこない、ごめんなさいって思いながら最後の最後にで最後にテロップ見て確認しようと思ったら最後のテロップが潔かったですね、
俳優の字に出てくるか誰か分かんないです
ね、もうなんか結構な大御所とかベテラン俳優が全員五十音順で並んで出てくる、あのテロップ
だから未だにみんなあの人はどこに出てたんやみたいな、まあ、それ言ったら野村萬斎どこ出てたんやって
野村萬斎ね包まれてますからね
どこ出てた、最後にボーン一人出てくるから誰、うん、どこ
野村萬斎はねどこに出てるかパッと見わからない
いや、まあ、分かったら困るところに出てますからね皆さんもう知ってるとは思いますけど、
動き方面白いですね、でもやっぱゴジラの歩き方が今までのゴジラとちょっと違う、
やっぱり違うんですか、
あ、
私全然分かんなかったです、かやってるって知って見に行ったけど、うんうんうん、ごめんあんまり今言ってない
あのゆっくりこう重心変わらずに歩いてくるところとかはすごい綺麗やなと思って、
うんうんうん、そうですね、足上げて下ろしてっていう感じがしないし、
うんうんうん、
まあ、もちろんそれ今までのスーツアクターの方それぞれにね、うんうん、あのキャラクターをつけようとしていろいろやってはるんですよ、はいはいはい、ずっと手がワキワキ
してる人とかいましたね、
あれ薩摩平和ですよね、あなたそういう生物的なものを出そうとしていろいろ苦労してはるんですけどまあまあ野村さんはね本当に、うん、あの重心がずっと動いてそのまま動いていくみたいな感じとか、うんうん、
向き変えるときに腰の位置が変わらずにドドンドンドンって変わるのでこれ脳やんとか言ってか、野村萬斎すぎやろとか思って
まで見れてないもう一回行こうかな
野村萬斎さんやともう分かってから見ると、うん、もうますますねあの動きが それっぽく感じますね、
萬斎感すごいです、
私1回見るときから萬斎さんって知ってたんだけどでもなんかね1回目はとりあえずもう情報量が多すぎて
あ
いろんなことにあっちだいこっちだいしてたのでそうそう、でも2回目もそこはあんまり感じてなかったな、やっぱりもう一回見ようかなでもなんか、ね、でも一番どこのシーンが好きって言われたら、はい、まあ、私はあの列車がどんどん攻撃していくと
か、あれか無人在来線爆
弾はいって思ってたら電車がどあそういうことか
あれ在来線爆弾ばっかり話題になってますけど、そのちょっと前に無人新幹線爆弾に来てるんです
ね、
あの時に新幹線が行った時に、え これはそういうことですかって思ってたら、次の時にちゃんとネーミングがついてたから、新幹線の時ネーミングついてなかった。
セリフで言ってるんです
よ。あ、言ってます、う
ん、無人新幹線爆弾全弾命中ってすごいこと言ってるんですけど、すごすぎて何言ってるか分かんない。引き飛ばしてるんです。
そしたら次はちゃんとテロップ付きで出てくるんですね。
字で出た時にやっと、ああそういうことか。
字で出た時はそのちょっと前に一応なんか電車爆弾みたいなことを聞き取ってはいたんですよ私。で、ああさっきの新幹線やっぱりそうなんやって思ったらテロップ出たみたいな。
そうそうそう。あそこで確認できるんですけど、爆弾って書いて、無人在来線爆弾って書いてあるあ、そうかそうかみたいな。
あれを出すにあたって、うん、なんかあのこう上空から来るやつは必ず攻撃するみたいなやつがちゃんと前に説明されてます
よね、
はいはい、
あ、そうです
か、ね、そっかそっか。
だから新幹線で試して行けるって言って在来線もやるという、そんな感じみたいな。
そんな深い読みが。すいません、そんな言葉では。
いや、それも3回目見たぐらいで。
でもなんか一緒に見に行った子がね、結構ね、鉄道オタクの女の子だったんですよ。なんか鉄道オタク だけに、あの電車がドーンって攻撃していくシーンで、ちょっとなんか悲しくなったそうです。
あれは今までの怪獣映画では、あの電車は散々怪獣にやられっぱなしだったので、あれはやり返してるのです。
ビルとか、
ビルとか電車とか、あのクレーン車とかがやり返してるとこなので、
そうですね。
そうそうそう。
ビルがやり返してる？
ビルであの固定する。
ああ、そうかそうか。
あれもなか
な
か。
あれもそうなんだ。深い。
僕はね、あの印象深かったのはね、あの、まあ、ゴジラといえば放射火炎でしょ。
あ、は
い、放射火炎の吐き方がね、
あ、
うん、なんかね、あのもう内側に溜まってたものが全部ズワーッと出てくるような、なんか初めね、あの火を吹くというよりは本当に内側にあるものを吐き出すみたいな、
うん、
ガスみたいなブワーッと出てきて、そこからそれが炎になって、それがヒューッと収束していくというえらい段階を経て、あのあれが自分の中に出てあるものが外向きにベーッとこう外を攻撃するものになっていくっていう感じになって、なんかあれにその、うん、まあまあ感じる人はそのゴジラのなんか痛みやら悲しみやら生物っぽさっていうものを感じる人もいるみたい。
そんな、うん、私あれなんか波動砲充填してるみたいと思いましたけど、
メカニカルなイメージでした。
ガンガンガンガンともあの攻撃されることによってだんだん溜まっていって、これがゾーンと出るっていう、
悲しい。
僕はそんな感じにね見えたんです
よね。久さんも十分にゴジラに
愛が、あれがイデオっぽかったんですけどね。
でも久さんも十分ゴジラに同調してるじゃないですか。
思いますね。
下顎割れるのびっくりしましたけど、
ああキモかったですね。基本キモいんですよね、今回のゴジラね。
そうなんですよ、うんうんうん、なんかなんだっけ、なんか背びれか尾びれかなんか生物みたいなのになってたじゃないですか、メデューサみたいに、
ね、尻尾が、
尻尾か、
地獄の門ですみたいなね。
この人なんかいっぱい違う生物飼ってるって思って、
そうだから進化していくから、
あ、
であれは多分あれなんですよね、あの、うん、最初に死んでた博士がいるじゃないですか、はいはいはいはい、あいつが多分ゴジラ作ってるんですけど、
作ってるんですか、
作ってると思います、ね、あのでうん、どうやって作ったかよく分かんないんですけど、おそらく多分自分と一体化してて、あれ自分死んでるのはそういうことで、
うん、
あ最後の最後に
で あ、うん、あれ多分博士とかいっぱい生えてきてるんですけど、
だ結構本当人間っぽかったですからね。う
ん
う
んうん、博士がいっぱい生えてきてるんです。
牧五郎さんが生えてきてる。
そうですよね。牧五郎さんって扱いで、牧五郎ってね、なんか行方不明の科学者が出てくるんですけど、あの人割と扱いでかいかちっちゃいかよくわからない立ち位置で、謎のままに終わりますよね、あの映画の中で。
うん、主人公が死んでるパターンですね、始まった時に、ね、うん、あの事件のきっかけになった人は死んでて、実は事件を起こしてる人が死んでるっていうやつで、うん、まあ、あのパトレイバーの映画の一作目とかと一緒のパターンなんですけど、
ホバ、
ホバエイチさん、ホバエイチさん、あれが多分あのあれなんですよね、あの怪奇大作戦の牧志郎ってやつが主人公なんですけど、
牧さん、そういえば牧さんでしたね、怪奇大作戦。
そうなんですけど、
怪奇大作戦っていうのもゴジラ映画？
いや、つぶらやの特撮もので、犯罪者が、科学を使って怪奇な事件を起こすのを、
う
ん、科学の力で解決していくっていうのの科学者役が牧志郎って言うんですけど、
はい、
多分それの悪い版。
あ、まあ、パキ白でゴロゴロゴロだ、
ゴロ
ゴロですね。あ、
の悪者版っていう、正義の味方じゃないっていう。
弟やったらどうしような。
じゃないのかなっていう感じ。あ、実際の主人公というか、もう完全に物語とかテーマ、おそらく一番言いたかったこととか、うん、あの人に集中されてて、うん、
言ってるような言ってないようなみたいな ね、
ね、あのだから あれだ、私は好きにした、お前たちも好きにしろっていうのが多分あの物語で一番の軸になってるんですけど、うん、物語が展開するときって実はその好きにした人が出てくると事態が変わっていく。
そして庵野監督も好きにした。
そうそうそう、ね、だってその先のテロップの話じゃありませんが、うん、テロップの中の庵野さんの名前の出てき方がすごい。何回出てくるんだよ、いくらい出てくるんですね。
ちょこちょこね、
最後のテロップで、ね、
ガンガンいろんなこと
ロゴデザインとかまでやってましたからね。
全部自分でやってんねんな。
もう思い入れすごすぎって思って、
うん、まあここまで来ると、うん、まあ大体ここまで来ると、うん、続編とかシリーズ化とか、うん、そういうような話が絶対出るんだと思うんですけど、うん、どうすんねやろ、
うん、これの続編はちょっと難しいですよね。ゴジラというのも続編として、新ゴジラの続編も難しいから、うん、逆に新シリーズみたいなんで、うん、
はいはいはい、
新ウルトラマンとか新帰ってきたウルトラマンとか、
うん、新帰ってきた
シリーズを作ってほしい。
僕の新ミラーマンとか見たいな。
あ、見たいな。
もうどういう設定になってくるんですか。
鏡の世界からどうやってくるのか、
異次元人がこの世に来たんだらどうなるのかみたいな話を真面目にやるミラーマン。
スペクトルマンとかね。
あ、いいですね、
新のスペクトルマン
とか、ね、とかその一方で新エヴァンゲリオンも作りはったらよろしい。あ、
すごい付け足しみたいって言いましたから今。
そこまで来たらもう9までどうでもよくなってますね。
ていうかもうミラーマンもスペクトルマンもいまいち私分かんない
まあね、でもだから本当にこの形であれば、うん、いわゆる敵怪獣が出てくるようなシリーズはまず作れないんですよね。
そうですよ、だって今回敵怪獣いなかったですもんね。
そうですね、
ゴジラをああいう立ち位置にしてしまったら、うん、敵怪獣と戦うゴジラっていう立ち位置はまあ無理でしょ
う。もうそれこそね、それこそ本当にゴジラ対エヴァンゲリオンにしてしまうとかそれぐらいお祭り騒ぎにしないと多分無理なんで、
それは確かに。ゴジラ対エヴァンゲリオンにした場合、はい、アニメでやるんですか、実写でやるんですか、
どうだろう、
両
方、まあ、でも
両方いやいや怖い、
まあ、今回のあの形を取れば実写でもできるでしょうね。
そうですね、多分元々実写にしたかった節があるので、
エヴァンゲリオンをね、
ほう、多分帰ってきたウルトラマンの彼なりのリブートというか、
どんだけ帰ってきたウルトラマン好きなんやろ。
すごい、
多分めちゃくちゃ好きなんでしょうね。
ねえ、
ぜひ新帰ってきたウルトラマン、
新帰って
きた、もうなんかよく分かんないじゃないですか。帰ってきたウルトラマンの段階でウルトラマンがどっか行ってて帰ってきたんでしょ、でさらに新どっから帰ってくるのって話になるじゃないですか。
ぜひぜひ。あ、でも話がね、
うん、
完全にね、今回のゴジラの話って帰ってきたウルトラマンのエピソードである話で、これあんまり誰も言ってないんですけど、あんまり真ん前から言ってないのかなと思うんですけど、
うん、
グノンとツインテールの話、
はいはいはいはい、
完全に同じ話です。あ、
そうなんです
か。そうなんです
ね、
もうグドンとツインテールが、うん、もうツインテールなんて女の子の髪型しか浮かんでません
よ
ね。
僕ら逆ですよ、ツインテール言われたら、はい、血が先出てきますから、
一本二つあるんですよね。
そうそうそうそう、うん、エビに似た味がする。
そう、
グドンが食べるんですよ、大好物なんですよ。
ツインテールをグドンって怪獣が食べるんですか。
エビに似た味がするらしいという。
おお、グドンはいい子悪い子？
グドンはまあ良くない。
良くないやつ。
あ、どっちも良くない子なんですね。で、どっちもじゃあ駆逐されちゃうんですか？
あ、まあ、駆逐しようとするんですけど、はい、はい、最初人がおるからこういう中止ってなって、
あ、はいはい、なんか中
止なんと。で、卵怪獣が帰ってしまったことによって、うん、それを餌にする怪獣も東京に来てしまって、
う
ん、ウルトラマンがそれに負けてしまって、でもウルトラマンも勝たれへんから、
う
ん、東京に、うん、水爆より強力な爆弾を落として怪獣をやっつけようっていう話になって、うん、でマットとかが、うん、でもそれはもう決定事項やけど、うん、でも最後にも俺らが倒すんやって言って、うん、命令違反みたいな感じで出撃して、
めっちゃどっかで聞いたような話よ。
すいません、なんか割と、私たちそんなにシン・ゴジラのストーリーをちゃんと追っかけるつもりなかったんですけど、割と今の話あれ
まんまそのまま
ですね。
そう
俺帰って見直してる。
あ あるんや。
よっぽど好きなんだなと。
そうですね。
まあでもね、僕も、うん、あのもう一番リアルタイムで見たウルトラマンは帰ってきたウルトラマンなんで、やっぱり僕らより下の世代っていうのは大体そんな感じなんじゃないかなと。え、安野さんいくつぐらいでしたっけ？
50。
ああ、もうまさに一番初めに見たのが帰ってきたウルトラマンぐらいの世代ですよ。
そうなんだ、
ね、
いやなんかでも竹野さんのなんか新ゴジラ愛っていうかゴジラ愛すごいっすね。
大好きですね、ゴジラ。大好きです。
ゴジラが一番好きなんですか、怪獣の中で。
ガメラ。
あ、そうですね、ゴジラですね。
ゴジラです。ガメラじゃないんですね。
ガメラも嫌いではないです。
あとギララとかガッパとかいてはるじゃないですか。
ギララはね、別の意味でちょっと180まで好きですけど。
ギララって
松竹がギララ。
そうそうです
ね、日活がガッパですね。ね、
すみません、どういうこと？一緒？
あのね、なんかあの
会社がそれぞれ
当時各映画会社が怪獣映画作ってるような時代があって、
そう、うん、
で東宝がゴジラ で、うん、でダイエーがガメラで、これが成功、うん、この2つ成功してシリーズ化されて、うん、松竹寅さんとか作ってるところ、はい、がギララで、日活、アクション映画とか撮ってたところがガッパっていうのを撮って、この2つはまああんまりにも社風と違ってたために、
そうですね、違いそうですね。
うまく作れず。
ギララはなぜか復活しましたけどね。
ああ、あまりにも
ひどい、
これ
ギャグ映画
なので逆にファンがいて、あんまりあんまりね、あんまりな映画のためにギララっていうのがあんまりにもひどいので、もうそこが好きっていう人が出てきてしまって、エドウッドの映画みたいな愛され方をしてて、
もう B 級の愛され方ですね。
もうね、すごいひどい、ほん
ひど
い。これ褒めてます。
ひどいは褒め言葉です。愛なる。
もう特撮とかがもうフラフラで、
フラフラって、
まあね、
なんかね、
あの頃ですから技術の差ってのも大きかったんでしょうね。
宇宙空間が破れてるんですよね。あそこ破れてるよな、
ウルトラマンエース的な意味ではなくてね。
あの、はいはい、異次元とかじゃなくて、うん、かき割りが破れてる
んです。すごいすごい、それは逆に見たい。でもそのシーンだけ見たい。怒られる。
帰って見てみよう。
あるんや。なんだこの話尽きないぞと思いながら、もう話がちょっと怪獣の方に広がっていきそうなので大変と思っているところで、そろそろ締めに入ろうと思うんですが、竹信さん、シンゴジラはこの後あと何回ぐらい？
さすがに毎日はちょっときついんで。
もう5回言ってますやん。
毎日って。
ちょっとね、
でも毎週見てるでしょ今。
毎週週1回ぐらいだったらいいかなと思って、週1回ぐらい、はいはい、ちょっとね、家計におけるゴジラ代の比率をなんとか抑えないとやばいんで。
ね、昔みたいにね、うん、1回入って何回も見られないですからね、最近は
入れ替え制ですからね、うん、もう2番か3番かになったらちょっと1日行ってみようかな。さすがに1日行ったらちょっと飽きてくるんじゃないかと思ってるんですけど。
そんなに連続して見るようなもんでもないですもんね。
あ、どうかな。
でもなんかだって結構ロスがね、もうシン・ゴジラロスが、ね、日々起こってますからね。
早いとこ DVD 出してくれ。
まあでも今の調子で言うとね、もう下手したら、うん、あのまだ上映してるところがあるうちに DVD ブルーレイになりそうな勢いですよね。
あ、そうですね。
要するになんかフィギュア付きとかでガーンとでかいのが出たら、
うわ、
多分出すと思いますよ、なんとなくね。
そうですよね、ブルーレイ、ね、
売れると思うしね。
ほんでそれ見たら今度映画館行きたくなるんですよね。
でも永遠に上映期間が続きそうな。
そうですね。
まあ、で私今日お話聞いてて、ちょっとあのゴジラの動き、
はい、
あんまりそこまで注目しなかったので、
なるほど、
もう一回行こうかなと思ってしまいました。ただ私あの、ね、なんかあの 4D とかいろいろ見てないんで、全部ノーマルで見てるんで、
なるほど、
はい、
4D もなかなかいいですよ。
揺れるんでしょ。
揺れまくりで、
いや、いいです、気分悪くなりそう。
しぶきかかるんですよね。
しぶきいらない、いや、いらない、もう絶対嫌。
鎌田くん汁が、
鎌田汁来ますよ。
鎌田くんね、あの見た人は共感してくれると、もし見てない人これから見に行こうって思ったら、ぜひ鎌田くんというですね、あの割と初期で出てくる怪獣、絶対気持ち悪いです、ね、あのしぶきいらないって私と共感してください。
あれ未だにね、画像検索してもなかなか出てこないですからね、絵描いたやつ以外。
あ、ほんまですね、
う
ん、
まあ、そうでしょうね、まだね、う
ん、
でも
まあ、あのフィギュアの写真とかちょこちょこ出てるんで、もうバレてるんですよね。
そうですよね、うん、いやでも本当にね、この調子でこの話多分尽きないっぽいので、
はい、
この後は多分居酒屋に移ると思うんですけれど、はい、あのぜひご覧になって、
はい、
見たよっていうことで、飲みに行きましょう。なんだそのまとめ。 ね、はい、うん、あの居酒屋が盛り上がる映画シンゴジラ、うん、ね、なんだろう、今日の締めすごい、皆さん映画館に行きましょう。
映画啓蒙ラジオみたいな。
そう、あれ別に東方からお金もらってないけどな。
ね、
うん、でも本当になんか大人が、技術のある人が好き勝手したらすごいもんできるんだなって思いましたし、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね、それそうですね、うん、次々に好き勝手なもん作ってほしいですね。
いや、本当でも好きこそものの上手なれが、ね、はい、具現化した映画だったと思いますよ、あれ、
はい、
はい、ね、全然怪獣知らなくても楽しめます。
うん、そうですね、はい、確かにね、
うん、女子の皆さんも見に行きましょう、
はい、ね、女子率上がってるっていう話ですもんね、最近ね。
なんか久々さん映画館で女子ばっかりの中で見たんです
よ。そうそうそう、うん、昨日ね、レディースデーやったんで、うんうん、女性しか並んでないんですよ、その列。
今日も女性が多かったです。お一人様も。
今日は大阪ね、あのレディースデーなんで。
そうか、それでか。神戸は火曜日。
なるほど、なるほど、なるほど。
ね、え、いやいやいや、はい、
もう本当に尽きない話ですの です、
ね、
はい、続きは居酒屋でということでお届けしたいと思います。す、ね、はい、まあ、気になるところは今日のゲストの竹信さんがあと何回シンゴジラを見に行くのかなっていう
ツイッターに注目です ね、
ね、皆さんご覧になっていただきたいと思います。はい、本日のお相手、太優こと
菱田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
竹信孝之
でした。どうもありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いしましょう、はい、ごきげんよう、さようなら。